浜辺知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、ひらめきのヒントがいっぱい、原隆コーチと渡辺直子コーチがお送りします。それでは本編スタートです。12月になりました。皆様いかがお過ごしですか。では質問が来ています。はい、件名オーセンティックコーチングのホメオスタシスについて教えてください。原コーチ、渡辺コーチ、こんにちは。30代男性リスナーです。昨年のイベントブートキャンプでは原コーチのブースが大人気で近づけず、お話しすることはできませんでしたが、リーフレットをいただきました。あれから1年が経ち、改めて気合を入れ直し、トマベチヒデト博士の新刊オーセンティックコーチング2026を読みました。しかし新しい章の内容が私には少し難しく感じています。特にホメオスタシスという言葉が出てくるあたりが具体的にどういうことなのかイメージがつかず、よく分かりませんでした。このホメオスタシスについて初心者にも分かるように教えていただけないでしょうか。あの日ブースで聞けなかったお話を番組で聞けるのを楽しみにしています。ラジオネームミッドナイト佐藤さんからです。
まあ難しく考える必要はないね。
はい、
もうホメオスタシスばっかりみたいな感じだね。
ホメオスタシスばっかりって
、はい、今さ、そのなんていうんかな、まあ、寒くなってね、季節的にね、まあ、秋がもう完全終わりになって冬になってくるとさ、自然とさ、そのなんていうの、まあ、夜空とか 見上げてみたらよくわかるもんね。
はい、
ねえ、あれね、全部の星はあれホメオスタシスで動いてるんだよね。
そうなんですか、知らなかった、
だからそうじゃん、宇宙の中でのホメオスタシスでしょ。
ああ、なるほど、
そういうことじゃん。あとそこからちょっと下がっていって、
はい、
カレーの匂いがしてカレーが欲しくなるのもホメオスタシスだね。
ああ、それはすごくよくわかります
ねえ。で、風邪が治ったり引いたりするのもホメオスタシス。
はい、寒くなると風邪流行って、患者さんいっぱい来ますけど、はい、治っていくのもホメオスタシスですよ。
あとニュースでインフルエンザが流行ってるってなったら、インフルエンザが増えてもホメオスタシスだね。
そうなんだ、知らなかったな。
絶対そうそうそう、あれはもうそのテレビ その悪いこう情報がね、はい、みんなのなんちゅうかな、耳から入り、
はい、
要はこう体が反応して風邪ひくんだよ、あれは。
やばい話ですね。体だけの話じゃないんですか。やっぱりそういう情報って影響するんですかね。
そうだ、ね、情報空間からの
情報空間のホメオスタシス。私ちょっとね、ホメオスタシスの考えが甘かったかもしれないですね。
甘かったね。
甘かったですね。私はね、例えば学校の頃とかね、うっかり、もう授業始まってるって、キンコンカンコンってで、ガラッて開けたらね、他の先生が他のクラスで授業して、マジでやったと思ってピューって飛び出して自分のクラス、ね、隣に戻るという、そういうのをホメオスタシスって思ってて、はい、ね、それ通常の状態に戻る、そういうのが情報空間のホメオスタシスだと思ってたんですけど、原コーチはまた広いですね、ホメオスタシスのその定義が。
昔ね、長渕剛さんがトンボっていう映画かな、なんかあったんだよね。
はい、
で、いい歌だよね、あれね。
いい歌ですよね。
で、その映画を見て出てくる、みんな長渕剛さんになってくるんだよ。
あ、そうだ、はい、まさにもうそれ情報空間のホメオスタシスですよね。もうなりきりの状態、 ね、でも次の日朝目覚めたら普通の人に戻ってますよね。
そうだよ、やっぱり
そうですよ。
もうみんな長渕剛さんになってたよ、
うん、
あれ、
う
ん、
そうそうそう。
であと音楽だったらさ、やっぱ長渕剛さんモデルっていうのがあったんだよね。
へえ、モデルって何、楽器ですか。
うん、ギターで、エレアコでね。
へえ、すごい。
でそれ、まあ、楽器屋さん置いてたら、やっぱ長渕剛さんみたいな人ばっかり来るのよ。
もうなりきり。本当ですか。
で絶対に弾くのがトンボとか弾くのよ。
そうなんだ、
うん、
へえ。
いや、これホメオスタシスじゃん。
ホメオスタシスですよ。
うん、そうでしょ。だから
すごい、
もう至るところにホメオスタシスがあるので、あ、やばいっちゃやばいよ。だから、
はい、
うん、だから気をつけられるのはやっぱゴール設定しとかないと。
な、そうですよね。あ、そうなんですよ。このご本にも書いてある通り、うん、あのゴール設定がないとホメオスタシスで、あ、自分変わりたい、もうやだ、こんなのやだって言って変わろうと思ってもまたシュンって戻るのは、そのホメオシス、ホメ、あ、言うの間違えちゃった、噛んじゃった、ホメオスタシスの仕業なんですよ、
うん、そうなんです、
うん、でこれをコーチングで逆にいいように使うのもホメオスタシスなんですよ。
そうなんだよね。だから、はい、あの本当ね、これからのさ、子供たちとかさ、
はい、
まあ、中学生とか小学生とかさ、それが大人 になるときに、なんていうかな、もう AI のその進化ってどうなってんだみたいな感じになるじゃん、
はい、
これって一般的な僕たちがスマホに入ってるそのレベルですよ、
はい、
この年末にかけてものすごいもん。だからそれさ、このまあ触ってる人はいるでしょうけど、
はい、
そのなんか画像を作るっていうところからスタートして、
はい、
でまあ音楽を作るとかさ、そういうところに行く人もいるし、
はい
はい、あとそのまあ、Google の何じゃったっけ、ノートブック LM とかでその難しいさ、その、まあ、博士論文英語みたいな、
はい、
で博士サイトから取ってきてピュッとこう、はい、ノートブック LM っていうやつ入れるとさ、
はい、
まあまあ分かりやすく解説してくれたりスライドにしてくれたりね。
そうなんですか。いちいちね、翻訳してましたよ、こっからここまでみたいな感じで、うん、うん、そうそうそう、そうなんですね。
でそれがねできるようになったっていうことはもう鬼に金棒じゃん、もう。
そうですね、うんうん、本当ですよね、
うん、で、うん、アンドさ、その生身の人間のホメオスタシスを勉強しながら友別式コーチングのね、そのまあ、コーチになってほしいよね、できたらね。
いやそうですよね、うん、もう楽勝じゃないですか。簡単に何でもかんでもスイスイできるようになっちゃいますよ、
う
ん
うん、そうそう。だから、はい、そこの2本立てあったらなんとかなんかやっていけれるんじゃないかな。
あ、いい感じですね、うん、はい。
でね、その最後にその、はい、なんていうかな、また続きのそのホメオスタシスで思い出したんだけど、
はい、
ポイントになるのはね、そのやっぱり利他性なんだよね、
はい、
うん、だから昔々そのまだそのフライフィッシングとかする前、海のその船乗って、で大きなそのマグロとか釣るのがいいなと思ってて、ずっとやってたことがあったんだけど、はい、でそこでその出会った釣り人 その有名な人の中で松方弘樹さんがいたのよ。
あの俳優の松方弘樹さんですね、
う
ん、
そうそうそう、入れ墨とかしてなかったけど
それは映画の世界ですから、人侠もののね、うん、シネマの世界ね、うん、そう、
してたんかもしれんけど、
してないです、はい、
だけどね、あのね、あの人間性がね全然ね、まあ、あの、うん、ものすげえボスみたいな感じで、そのなんかこういっぱいの人を連れてなんか魚釣りに来てるんじゃないんですよ、
はあ、
うん、だから本当なんていうかな、一人の時も多いし、
はい、
でその大会の時はいたのかもしれないけど、多分ちょろっとだから僕も気がつかなかったけど、
はい、
あのそれなんか島のね、あのイベントだったんだよね、マグロ釣り大会っていうのがあって、はいはい、で松笠さんも好きだから来てて、であのやっぱ島の人も老人が多いからね、
はい、
だからでやっぱ松笠さん来るから、その船のね、その荷物とかやっぱりやっぱ釣り具とかあるじゃん、
はい、
でそんなんでもやっぱりお付きの人とか周りの人がやっぱやろうすんなよ、
はい、
うん、でマサコさんってさ、そのなんていうかな、別に自分のその道具を触ってくれるなって言うんじゃなくて、いや本当心からこう自分より年寄りをさ、あのなんていうの、そんな自分の荷物をさ運ばすっていうのがなんか嫌とか、そんな感じの気が出てて、いやもう、 あのもう気使わんでくださいみたいな、
あ全然選ぶらないんだ、
そうよ、
すごい、
うん、だからあの逆に自分が行くとみんなそういう風になりがちやんか、
はい、
うん、だからすごい気使いなんですよ、
そうなんですか、
う
ん、
で若い人にも偉そうじゃないの別に、でそういう人だからなんていうのかな、あのふわーんとしてね、なんかあのいい感じなんですよね、あの船で浮いててもね、でなんとなんとそんな感じだから、まあ300キロぐらいのね大きなこう超大物のマグロがかかっちまってね、
あーすごい、うん、
で1年目も優勝、
はい、
2年目もなんと優勝、2年連続
2年連続で、
うん、まさにエソテリシティだよね、
はい、
うん、またね博士の本の続きにある言葉ね、
はい、
だから結局ね、うん、何が伝えたかったかというと、その、うん、まあ、コーチングとを勉強してるわけないじゃん、その松方さんは、
はい、その頃なかったですね、
なかった
コーチングとか多分ね、
うん、
はい、
うん、だけどそのスーパースターになるような人っていうのはそれだけでなってないじゃん、
はい、
うん、だからあの日本のその高度成長期 の、 その、まあ、いろんな人いると思うんだけど、その車を発明した人とか鈴木さん、本田さん、豊田さんっていうね、まあ、あるじゃん、ヤマハさんもかもしれないけど、そんなやっぱリーダーたちやっぱあったんだろうな、
はい、
うん、で2世代目になって3世代目になってなんかもう今こうシューッと落ちてる感じになっちゃってて、でそれで、まあ、まあ今に至ると、
はい、
でそれが僕をすっごい懸念と思ってたのが、その、まあ、これからのその子供たちもそれと同様になったら、なんかシューンと下がる側と上がる側で何とかしたいなっていうのがやっぱあるじゃん、だからすっごい教育に対しては、はい、あのなんかこう心配してて、うん、だからね、そのアソシエイトコーチング、みんなね教育の人とか介護の人とかあの習ってほしいいうのもあるんだけど、やっぱその辺がね、あの AI がこれからどこまでこうあの人間のその 社会の中に入り込んでくるかっていうのはこう入ってくるの間違いないので、やっぱ本来のねその人間のその、まあ、松笠さんを例にしたけどね、まあ、アソシエートコーチをね増やしたいなと思うとね。
はい、今日はですねホメオスタシスの話から始まってお話をしているんですけれども、こういう人間が本来持っているもの、持っている能力、これを使っている人っていうのはまだほんのわずかだと思うんですよ。で、その能力を磨くプログラムっていうのはちゃんとね用意されてるんですね。そしてトマベチ秀人博士の本にもなってるんですよ。だけどその理論だけを文字だとか文章だとかそういう言葉で暗記しても、自分の体を使って体験していなければ実生活に落とせないんですよね。やってみて初めてわかるし身につくっていう、そういうこと。もしも今聞いてくれてるあなたが自分が本来持ってる能力を使いこなしたい、そういう人がいたらぜひ私たちコーチのところに来たらいい。一歩進んでトマベ知識の資格が欲しいっていう人がいたら原隆コーチのところに来たらいい。私が言いたいのは以上です。
もういいよね本当。あの博士のねそのイベント来てくれてね、で今回お便りくれてね、あの、まあ、本もね難しいこと書いてるように思うんだけど、あの毎日とりあえず読んで、で何かある困ったことがあったらまた読んで、でまた読んでとかっていくと、あの本当ね、あの役に立つと思うので、
はい、
ね、また何かあったらあのお便りの方くださいということで、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。トマベ知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、今日のお話はいかがでしたか？ひらめきのヒント見つかりましたか？質問のある方は説明書きにあるメールアドレスにどうぞ。では次回もお楽しみに。